北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう。3月17日日曜日の20時になりました。こんばんは。北欧暮らしの道具店店長の佐藤と
スタッフの吉部こと青木がお送りします。
インターネットラジオチャポンと行こうでは、明日から平日が始まるなという気分を皆さんからのお便りをもとに、一緒にお風呂に浸かっているようなトークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に配信をしています。
吉部さんのご子息が、
はいはい、
セブンティーンになられたようで、
そう、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
感慨深いですね。18歳20歳とこれから感慨深いタイミング何回かありそうだけど、セブンティーンってちょっとキュンとしますね。
なんか子供としての最後の年というか、
あ、
なん
となく、そっか、今成人が18歳だからってこと。
そうそうそう、あ、
そっか、すごい。吉部さん17歳の子を育てたね。
ね、17年一緒にいましたね。
すごい、17年ってすごいな。うちはまだ13歳になったばっかりだから、
うんうん、
まあでもすぐ来るよね。
早かったな。
いとこ同士4歳違い、うちの子とね、うん、早いよね。
早い。
息子くんの
成長も中学に上がってからって特に早い気がしてます。
そうだね。自分の中高とか思い出しても、小学校のやっぱ6年が一番なんか人生の振り返りとしては長い時間だったような気がして、うんうん、自分も早くこう3年って早いよね。
早い。
うん、
区切りがね、強制的に来るから。
そうだよね、うん、なんかお祝いとかしたんですか。う
ん、あの一応それっぽいご飯を用意して、う
ん、なんか笛吹くって言ってたじゃん去年。
去年は笛吹いたんですよ。去年はあの笛なんて言うんだっけ、なんかトロンボーンみたいな仕組みになってるリコーダーみたいな、うんうん、ちょっと音程が安定しない笛をね、誕生日おめでとうの笛を吹いたんですけど、今年はあの祝うタイミングの時間が塾帰りだったので遅かったんですね、うんうんうん、笛吹いてる場合じゃないなと思って
確かに
時間帯
金曜迷惑
調子一発でのねあの笛をお届けしてもちょっとなと思って、
うんうん、
まあ普通にそれっぽいご飯ですね。カレーを2種味を作って合い盛りにしてみるっていうの、家庭ではこう1種類ずつしかいつも作らないので、前日に作った生姜のキーマカレーがあったから、あ、もう一個今日の夜なんか作れそうだな、帰り遅いの分かってるしと思って、もう一個はバターチキンカレー作って、でケーキみたいなものは週末になんかお茶会みたいなことしたなと思ったので、いちごを買って、
うん、
なんかそれをケーキみたいに持って、
うんうん、
あのヘタだけ取って、
ヘタだけ取って、
あの山脈みたいに、
あ、山脈にね、
いちご山脈みたいにこうお皿に持って、
うん、
なんかした方がいいかなと思ってクリームを絞ったら、
うん、
ポイントがずれたケーキみたいになったんですけど、
うん、
まあ食べづらそうだけどまあいいかと思って、うん、デザートですね。
いいですね。
で一個一個出し説明、これはこういうご飯ですっていうのを説明しながら、
うんうん、
最後にお誕生日おめでとうって言ってどんどん何回も言うっていうそういう特別感。
いいですね。
普通にご飯なんだけど、
うん、
合間合間に祝われるってい う、
いや、この間なんか20代モヤモヤ期の話だったじゃないですか、前回の収録が、
はいはいはい、
だからなんかあそこでいろいろ話してたら昔の日記をね、読んでみたくなって、
うん、
いろいろ漁って読んだりちょっと最近してるの、
う
ん、そしたら吉部が出産した日の日記が出てきて、もう目に涙がいっぱいに溜まってしまった、う
ん、人の出産で、
うん、なんかお父さん、うちのお父さんから電話かかってきたらしいんだよね、
へ、
産むぞみたいな、
今から産むぞって、
うんうん、それでお父さんに呼ばれて電車で多分駆けつけて、うん、
生まれた時に
そう、うん、そしたらもう生まれてて、で、え、お兄ちゃんと眉毛が一緒なんだけどっていう新生児のタイミングからね、
生まれた時点でも眉毛は、
うん、しっかりした眉毛だったんだよね、うんうん、石がこうありそうなね、
髪の毛もすごい生えてた、
ささったんだよ。そう、その辺うちのことも反対、すっごく薄かったんで生まれた時、うんうん、だからでも4年ぐらいその私よりまあ早くね、
うんうん、
出産しててって言って、なんか 自分のことのようにドキドキしながら行ったらしいの、
うんうん、
で甥っ子の誕生に立ち会うっていうのも、うん、自分も人生で初めてのこと
だったの。なんか立ち会い出産したみたいな感じにもなってるけど、
またちょっと生まれた後に言ってるからね。私はそんなにごめんね、
立ち会いとか言ってるけどそうじゃない、
立ち会ってなかったごめん、ただ気持ちは立ち会ったみたいな日記が書いてあってね、うんうん、懐かしいんだ。だからその頃から甥っ子として知ってるから、
うんうん、
なんかあ17歳かと思ったらちょっとおばとしてもしみじみしてます勝手に、
あの、はい、生まれたのがああなったかっていうね、
うん、そうい
や
本当にね。
でもこれからさ、うん、大きくなる一方だからさ、うん、あの噛み締めタイムもなんか楽しくなるだろうね。
まあそうだね、うん、確かにいろんな過去のね、
そうそう、
思い出をね、
あの時こうだったなっていうのが増えていくわけじゃない。
なんかあ記録しとくの面白いなとかって、
うんうんうん、
そうということで、
お誕生日おめでとうっていうことですね
多分聞いてないと思うけどこのラジオ息子くんは
聞いてないですね、
はい、お誕生日おめでとう。はい、じゃあ今夜もチャプラーの皆さんからお便りが届いているのでご紹介するところから始めたいと思います。
大阪府にお住まいのラジオネーム月が2つさんからのお便りです。佐藤店長吉部さん、はじめまして。私には高校1年生の息子と小学5年生の娘がいます。昨年の春に高校進学した息子が入学して間もなく、なんとなく様子がおかしいなと感じることが増えてきて、5月の連休明けには学校へ行くことが難しくなってしまいました。これまでの子育ての中で経験したことのない見えない壁に思いっきりぶつかったような戸惑いがありました。朝布団から起き上がるのがとにかく辛そうで、朝ごはんもほとんど食べられない、食べても学校へ行こうとすると吐いてしまう、それでも数日は半ば無理くり学校へと送り出していましたが、すぐにこの対応を続けるのは無理だと夫婦で考え方を変えました。朝起き上がれない息子に、学校は休んだらいい、でもしっかり寝て毎朝きちんと起きてご飯をしっかり食べて元気いっぱいお休みしようと伝え、家族みんなで時間をかけてちょっとずつ、息子は学校に行かない生活のリズムを作っていきました。私自身ものすごく落ち込む時間があったり、それでも踏ん張らないとと気合を入れてみたり、試行錯誤の繰り返しで空回りしたり、そんな時にチャポイコを聞き始めたことで本当に様々な気づきをいただきました。好きな回は数えきれないくらいありますが、特に第51夜のやりたいことがわからない時の処方箋、第53夜の人生は天気の連続、変化をどう受け入れますか、この2つは何度も何度も繰り返し聞きました。チャポイコを聞いて自分のことや家族のことを振り返って考える時間ができて、子どもたちへの接し方も少しずつですが変化してきたように思います。小さなことですが、私一人でやらなきゃと思い込んでいた家事のあれこれをどんどん家族にお願いするようになりました。そうしている間に、今までご飯を継いだこともなかった息子がみんなの分のご飯を継いだり、冷蔵庫から私の分の納豆を取ってきてくれたりするようになりました。10月からは通信制高校に転学した息子ですが、前の学校に行けなかった理由についてはほとんど語ることはないまま現在に至ります。理由はわからないけれど、まあいいか、たった今家族で笑って過ごせていることを大事にしようと思います。息子のことだけでなく、日々のさまざまなプチ悩みに向き合えるようになったのは、チャポイコとの出会いがあったおかげです。本当にありがとうございます。
はい、大阪府の月が2つさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にしみいるというか、
うん、
一人の私も人として、とってもなんか味わいたくなるというか、考えさせられる、
うんうん、
お便り、素敵なお便りですね本当に、
ね、
まずあの本当に お便り読んで恐縮&感謝っていうか、 なんかいろんな話をこの5、6年してきたんですけど、吉部さんと。でも本当にいろんな方がいろんなタイミングで聞いてくださってるってことは、うん、あの月が2つさんだけじゃなくて届けてくださってる、もうあらゆるお便りからね痛感してはいるんですけれど、
はい、
この月が2つさんのそのお子様のその学校にその行けなくなったっていうこの出来事からの、なんて言うんだろうね、 今に至るまでの短い文章の中でも、なんかそのご家族の葛藤と、そしてどういうふうにその息子さんにご夫婦でね、うん、あの向き合うとは言っても、そのなんでなんでって聞くわけでもなく、うんうん、その時間日薬というか、うん、この時間をちゃんと見るという対応が、はい、なんでしょう、なんかちょっと尊敬に値しました、うんうん、私の中で、うんうん、できる気がしないでした、うんうん、自分は、うんうん、こういうふうに自分が安心したいから、うん、多分問い詰めちゃったりしそうで、はい、うんうん、でもそれって誰のためにやってるんだろうと思うと、やっぱ自分が理由がわからない不安な期間をちょっとでも長引かせるのがきっと嫌だと思うから、うん、あ、そっか、じゃあもう行かないっていう生活リズムを作ってこうってご夫婦で切り替えて、うんうんうん、で最近に至るまでそのなんで行けなくなったかを聞いてないって、うんうん、なかなかできないなって思っちゃいました。
本当ですよね。私はこのお便りを読んだ時に、あの自分も同じような状況の時期があったなって思い出して、うん、自分の息子がじゃなくて自分自身が
その中学の時に、学生の時にってことですよね。
一瞬学校に行けないってなった時にの親の対応がちょっと似ていたので、
うん、
すごく思い出して、
うん、
すごい年月は経ってしまったんですけど、ありがたかったなって今になってやっぱり思うんですよね。その時もあの親は親の生活を普通に送ってくれたんですよね。私のこと気にしてるんだろうけど、あまり気にしてないというか普通にすごく過ごしてくれて、でその自分に何が起きてもあまり何か影響がないだなっていうことを見せてくれてたのが、うん、なんか逆に薬になったですね。私の場合はなんですけど、
うんうんうん、
なんか普通にしてもらえるってことがすごい薬だったな。
この月が二つさんと同じ、全く同じような状況を経験されている方もたくさんいらっしゃると思うし、そういうことではないけれど、やっぱりいろいろなことでその自分の子供がこのまま大丈夫かなとかってこう心配するみたいなシーンって、
うん、
その何が大きいことで何が小さいことっていうんじゃなくて、それぞれの多分親御さんみんな同じぐらい大きい悩みだと思うんですよね、うんうん、はい、なので私もやっぱり、まあ、悩んだりすることあったし今もあるんですけど、まあ、ここから先もそれこそじゃあ学校卒業したら安泰かっていうと、やっぱ社会に出てから何かのね、うん、テーマを抱えるかもしれないし、これからその子供を見守ったりしていく上で、なんか私もあの第何夜を何度も聞いてくださったってね、その
第51夜と53夜ですね、
うん、ねって書いてるけど、私もこの月が二つさんのお便りたまに聞きに来るかもしれない、自分たちのラジオだけども、うん、この今日が第154夜、うん、をあの自分もなんか子供のことでちょっと心配があったりした時に聞きに来ます、
ね、自分のために聞く会になりそうですね、
はいはい、本当にね、真摯なあのお便り ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ次のお便りいきましょう。
東京都にお住まいのラジオネームしほさんからのお便りです。突然なのですが、私の名前は漢字で三水に優と書いてしほと読みます。なかなかそうは読めない漢字なのですが、この名前はジブリ映画耳をすませばに登場する主人公雫の姉と同じなのです。ちなみに私は3つ上の姉を持つ妹です。当時母が作品を見てなんとなく気に入ったからつけたのだと言っていました。幼い頃の私は人には間違われるし、いちいち説明しなきゃいけないし、しかもそんなにメジャーなキャラじゃないし、そもそも妹だし、あまり気に入っていなかったのですが、高校生に上がったくらいからふと唯一無二感があってなんかいいじゃんと思えるようになったのです。社会に出てからも相変わらず間違われたり説明が必要になったりする場面もありますが、これが案外自己紹介のシーンで鉄板ネタとして使えることも、この名前を好きになってからうちのお母さんセンスあるっしょと心の中でドヤ顔している自分に気づきました、うん、今となってはこの名前をくれた母に感謝しているのですが、今更直接言うのは恥ずかしく、たまに北欧暮らしの道具店のサイトを見ている母はもしかしたらチャプラーかもしれないななんて考えながら、 お便り書かせていただきました。
はい、東京都のしほさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さんずいにゆうと書いてしほね、あの耳をすませば大好きですけど、しずく、主人公しずくのお姉さん、そっかしほでしたねっていう、
うん、
あのめっちゃこう家事をお母さんに代わって引き受けたりしていた、
はい、
しっかり者のお姉ちゃん、
うん、っていう印象ですね。
印象ですよね。
あの方はしほだったんですね、
うんうん、でもその名前がえしほって読むんですとかって言ったり、あのジブリのとかっていうところでの説明が難しかったけど、高校生ぐらいから急にその唯一無二感あるし、お母さんいいセンスで名前つけてくれたじゃんって思うようになったっていうのもいいお話ですね、うんうん、
いい話。自己紹介のシーンで鉄板ネタ、うん、もうネタ化してますよ、
うんうん、
ネタにまでなりました
ね。あのお母さんがチャプラだといいですね。
聞いてるかな、
聞いてるかな。偶然チャプラ同士だとね、うん、いいですね。はい、でもなんかいろんな思いがありますよね。私たちの時代はそれこそまた店長さん昭和って言われちゃうかもしれないけど、
うん、
子が流行ってたんでね、とにかく学年になんとか子が多かったです。ゆき子とか
京子とか、
京子とかめちゃくちゃいましたね、友達に。
いましたね、
うんうん、今2文字多くないですか。
あ、そうなの。
いや、なんか社員のお子様たち、
あ、確かに、あ、
そうだよね。あ、だからそこにね、ちょっと生きている時代性を感じざるを得ないっていうか、うんうん、
でも2文字って大正っぽくない、うん、
大正時代ってこと、
うんうん、
例えば、
え、船とか飛機とか
確かにね
2文字だったなって、
マサとかね、
そうそうそう、
うんうん、船ってサザエさんもちょっと
ヨシとか、
ヨシとかね、確かに飛機、そうね、
うんうん、
確かに確かに、タエ、
大正感、
春、
でもちょっとまた違う2文字
なのかな。またちょっとね、 なんかこうおしゃれです
おしゃれ、
おしゃれ、おしゃれって言っちゃうとあれだ、なんかな、印象的な2文字のお名前のお子様がとっても多くって、
うんうん、
絶対思いつかないみたいな、うん、自分じゃみんなどうやって探して決めるんだろうって思っちゃう。なのでね、しほさん素敵な名前、名字も知りたくなっちゃうけどね、うん、はい、じゃあお便りありがとうございます。その他にも、今日もたくさんのお便り本当にありがとうございます。お便りはすべてチャポイコスタッフ全員で楽しく、そして興味深く読ませていただいております。さて、本日はですね、ちょうど今一つ前のしほさんからのお便りで、ジブリのね、耳をすませばの話がちょっと出てきましたけど、はい、今日はなんとこのジブリ作品について、うんうん、ジブリ愛を吉部さんと、まあ、ひたすらに語る会と
またやってきました。
またっていうか初めてなんだけどね、これだけを喋るっていうのはたまたま何かの雑談で、あのジブリの、
そう、いただいたお便りのコメントで本題ではない方のちょっと喋ったのが、
うん、
皆さん印象に残ったようで、
印象に残ったくださったようで、うん、第110夜だそうです。そこで、まあ、ちょっとこうふざけも入りながらね、
うんうん、
あのジブリの中の印象的なセリフとかをちょっと家であのパロディじゃないけどやってますっていうような話とかが出て、うんうん、キャキャ笑ってたんですけど、
はい、
もっとそのジブリのとこだけ聞きたいですみたいなお便り、この1年ぐらいですかね以来、本当に日々日々いただいてまして、いただけばいただくほどそんなに語れるだろうかというプレッシャー
だんだんプレッシャーを感じ
て、プレッシャーを感じて、そのたまたまね、たまたま出た話でこうキャッキャ話すことは私たち得意なんですけど、うんうん、
はい、
さあ今日はテーマ吉部ジブリですよってなると、
え、
私たちなんかネタあったっけってなるんですよね。
ジブリのことそんなに喋っていいだっけみたいなね。
そうなんだよね、
そう、何を言えることがあるだろうみたいな、
はい、
でも今回はちょっと作品、
そうだね、なのでちょっと本当にどういう展開になっていくのか、台本ももちろんいつも通りないし、でも着地お湯の温度も全く私たちも手探り、はい、手探り湯です今日は。
だ、手探りだから、
はい、
あのディレクターが、
うん、めてくれ
まず書いてくる、お互いの推し作品、憑依しやすいキャラクター、
あ、
食べてみたいジブリ飯などっていうこのお題をね書いてくれてるんです。
お互いのじゃあ推し作品っていうところで、
なるほど、絞らなきゃいけない、
これ絞るの苦しいな苦しいな、どれもなんだよな。でもやっぱり自分の少女時代に出会って本当に影響を受けたっていう 2作品、
はい、
魔女の宅急便と、
はい、
耳をすませばです。
そうよねそうよね、
さっきね、だからもうスイッチ入りそうになっちゃった。1個前の頼りで
脱線しそうでしたよね。
そうそうそう、吉部さんはどう？
いやそうね、でも魔女の宅急便と、
うん、
あとナウシカ。
え、なんか吉部さんさ、うん、何見て喋ってんの今。
いや、メモして
き
て、
すごい吉部さんすごい、
メモしてきたり、あと、うん、あの各作品のコピーが好きだったなと思って、そのコピーを、
ナウシカのコピーお願いします。
あ、ナウシカのコピーは、はい、うん、少女の愛が奇跡を呼んだ。
あ、魔女宅とかは、
魔女の宅急便は、うん、そうですね、
なんだっけ、
落ち込んだりもしたけど私は元気です。
あ、
ラピュタ、ラピュタも良かったね、うんうん、ラピュタはラピュタ本当憑依させて、うん、人生を送ってきた。
前回だからたまたま話した時は結構ラピュタ の、
うんうん、
あの海に捨ててですよね。
そうでしたね、う
ん、ててラピュタのコピーは、
ラピュタのコピーは、うん、ある日少女が空から降ってきた。
あ、
トトロ、この変な生き物はまだ日本にいるのです、多分。
あ、
もののけ姫とか生きろ、
そう、もののけ姫は本当忘れられないですね、うん、出てポスターというか、そうそう、ビジュアルが出た時の衝撃が、もののけ姫は、うん、この間も見ちゃった、もののけ姫。
あ、そう、
うん、コピーいいですねそんなちょっと準備万端だと思わず。いやだから本当に今上がっただけでも、
うん、
もう何回も何十回も見てるし、
うんうん、
で自分たちの子供時代、トトロとかもそうだし、うん、魔女の宅急便も私忘れもしないんですけど、1900だから80年代ですよね、
はい、
だ中学生だったんですよ私。
小学生でした。
そうですよね、4個下だから。でなんかすごく年上のお姉さんが近所に住んでいて、うん、まあ、もう車も多分そのお姉さん運転できて、すごい可愛がってもらってて、うん、よくそのお姉さん家遊び行ったりしてたんですね、うん、で私が多分中学に上がったお祝いか何かで、当時松戸、
うん、
松戸わかる？
松戸わかります、
うん、はい、ちょっと松戸にあのもこちゃん行こうっつって、うん、あの車でね、靴買いに連れて行ってあげる、で、うん、一緒に帰りに映画見ましょうって言われて、うんうん、そのお姉さんになんかね、白いローファーで、
うん、
甲の部分にチェック柄の布が貼ってあるのね、うんうんうん、でタッセルのリボンがついてる、
はい、
2センチぐらいの靴買っていただいたの。
へ
だ、その靴が絶対小学生じゃ履かないような大人っぽい靴で、うん、めちゃくちゃ嬉しかった思い出と、うん、その流れで魔女の宅急便劇場に一緒に見に行ったのね。
ウルスラとキキじゃん。
そうなの、だからもう
すご
っ、なんか私にとって魔女の宅急便って、うん、劇場でお姉さんと見た日の胸いっぱい感で、当時自分も中学生だったから危機に重ね合わせて、うんうん、なんかもうすでに共感もあったし、うん、だそこから始まって、まあ、人生でいろんな岐路で何回も何回も見てて、あるスランプに陥った時とか、うん、まあ飛べてたんだけど飛べなくなるみたいな話があるじゃないですか、うんうん、でそういう時に森の中のねウルスラのとこ行ってとか、うん、なんかそういうので何度も何度も人生で見てきたから、ぴったりその見た、初めて見た年とそこから歩んだ人生に完全に被った映画なんだよね、うん、魔女の宅急便って、
うんうんうんうん、そうだわ、うん、結構多くの人の中でそういう作品になってる気がする。
うん、吉部さんは見た時小学生だった。
小学生で劇場では見てなくて、うんうん、その翌年ぐらいに多分テレビで、うん、なんとかロードショーみたいなので公開されたので、
うん、
CM を挟みながら見たんですけど、
うん
うん、と思って、みたいな。
そうだよね暮らしって物入りねってやつ、まあ吉部言ってたもんね。
一人暮らしには憧れたし、13歳で魔女なら家を出てこんな冒険ができるんだっていうときめきあったし、あの割と質素な服を着て出かけるんだけど、
うん、
なんか黒は女を綺麗に見せるのよってちょっとなんかこう悔しい気持ちもありながら、
うん、
でも強がって見せてるみたいなところもなんかいいなと思ったし、うん、大人っぽいなそれ、うん、みたいな、
うん、
強がりが大人っぽく見えたりとか、
うん、
なんかいろんな憧れがないまぜになって、
うん、
で それがまた中学でも何回も見てて、高校の時にまあなんかスランプみたいなのをやってきて、でもキキの言葉を借りて落ち込んではいるけれど私は元気ですって思える時が多分来るから頑張ろうみたいな感じがあったりとか、で実際一人暮らしし始めるようになってまたキキが降臨して、っていうなんか何回もキキを降臨させてきましたよね。
いや降臨させてきた。
いや
なんかキキがおそのさん家に行き着いてさ、うんうん、でまあ、ゴーゴーキーキーから出発するわけじゃん、うんうん、でずっちゃちゃっつちゃっつちゃちゃっつちゃ
っつちゃ
っ、いいぞいいぞ、で松任谷由実さんのね
ラジオからね、なんだっけ流れてくるんだよね、うんうん、ルージュの伝言が、
そう、うん、そのおそのさん家に行き着いて、じゃあこの部屋使いなさいって言われた夜さ、
うん、
もうほっこりだらけのさ弁当でね、ほうきで叩くとポーってほこりが上がるみたいな、うんうん、そうそう、でも私すっごく好きなのが晴れ、翌朝すごい晴れてて、
うん、
でなんかすごく陰鬱な気持ちで夜一人でそのまだ薄汚れてしまっている屋根裏で夜を迎えるんだけど、うん、翌朝はすごい晴れてて、でよしって言ってこう腕まくりしてさ、うんうん、水拭きしたりさして部屋をすっごく綺麗にしていくじゃない、うんうん、で買い出しに行って初めてその部屋で、うん、あれパンケーキ焼くんだよね、
パンケーキ焼きましたね、
あのあたりの一連も子供時代、うん、なんかねちょっとやっぱ暮らしが好きになるきっかけになったと思うんだよね、どんな部屋でも自分らしく住めるんだっていう、うん、なんかシーンだよね、
う
ん、あれって
そうなの、あれもそうなの、ラピュタもそうだったの、汚いキッチンをさ、うん、あの飛行船のなんかぐっちゃぐちゃのところを綺麗にして整えて自分の仕事を始めるみたいなところってあるよね、
あるよね、快感、見てる側の気持ちよさすごいあるよね、うん、まあ、ある意味トトロもそうだよね、最初その真っ黒クロスケがハーってススがいて、
うんうん、
でもみんなで力を合わせて掃除して、うん、サツキがそのね土間みたいな台所で青菜をパッと茹でたりさ、
うんうん、
なんかあれいいよね、
あれいいよね、
あそこもいいよね、
そんなことできるのっていうね、サツキ、
そうからなんかこう無意識に今記憶を手繰り寄せていくと、ああいうこうジブリ映画の中の数々のシーンでどういう場所に行ってもどんな制約がある空間でもとにかく清潔に一度して、
うんうん、
そこに一輪でも花を飾ったり、そのキッチンから湯気を立たせたりするだけで、
うん、
自分の場所になるんだって刷り込まれてきた気がするね。
いやすごい刷り込まれてるもんで、うんうん、引っ越すたんびに一旦片付いたら自分で焼きそば作るとかで、
うんうん、
家がこう体に馴染んでくるんだよねっていうのをなんかこう体が知ってたのは、
うん、
そのジブリ見てたからだろうなってすごい思います、
うんうん、確かにだね。なんかそのトンボとの関係性とかさ、
あ
同世代のイケイケの女の子たちを、うんうん、まあ、見る時の、
うん、
キキのこう何とも言えない切な悔しそうな感じとか、うんうん、ああいうのも、まあ、当時もだし今も何かに気後れするとか、
うん、
あるじゃん、
あるね、
今のうちらも、
うん、
あの感じには入れない、
うん、
でも入れないって言えないんで、いや特に必要としてないんでみたいなそういう方向、特に私の方は必要としないんで大丈夫ですお酒みたいな、
うんうん、
なんかそのいやなんか透かしたくなる気持ちとかもあるじゃない、
うんうんう
ん、なんかいろいろこもってるよね、あそこ人間のこう真実が
こもってるなこもってるな。
でもさそのおこもり感情をさ、
うん、
やっぱりおおらかにそういうのってあっていいんだよって包み込む象徴がおそのさんであり、うん、うるすらさんであり、
あ、
うんうん、それに引いたりしないじゃん、なんか、うんうん、それもなんか温かかったな、あれ、
いや温かかったな、
うん、
あいい大人がいたんだね、
いい大人がいた、うん、なんか大人像も結構養われてるかも、うん、他の映画も含めてジブリで、
うんうんうん、
なんかはっはっはとかってそれを笑い飛ばしてくれるおそのさんとか、
うんうん、
自分もそのものづくりしててこうだけどって同じ目線に降りて話してくれたウルスラさんとか、
うん、
その主人公を取り囲む大人たちみたいな大人になりたいともなんか思ったよね、育ちながら自分も
思ったね、
うん、
あ思ったね、
うん、 そう、あれ、やっと吉部さんなんだっけ、もう一作品推し作品、
え
ナウシカって言ってた、そうだ
ナウシカ、
うん、
なんか、うん、これ全然また軸が変わっちゃうかもしれない、私大きい生き物にものすごいイフと憧れというか、なんかすごいみたいな、こう見るとうわーってこう高まる気持ちがあるんだけど、うんうん、ナウシカから来てるのかなって
、あ、え巨神兵
巨神兵もそうだけど、うん、大きいダンゴムシみたいな、オウムとか、
オウムとかね、
ダンゴムシあんな大きいのみたいな衝撃が
でも確かにあれダンゴムシ、
ダンゴムシじゃないです、
オウムだよ、ね、
あ、オウム尊い生き物ですよ
ただは
でも見た時に、はい、そう、あれを見た、あれもやっぱり映画館でやってるとかそういう情報がなくて、うん、母と家族でなのかな、鹿児島に行った時に、うん、ホテルに泊まった時に、うん、その夜テレビをつけたら、そのまたロードショーで直しかやってたんですよ、うんうんうん、でそれが初見なんですね、うんうん、そう、それで見た時に、お、すごいの始まったって、小学校本当低学年の私はあれって思ったんですよね、ですごいダンゴムシ出てきて
ダンゴムシ有名、ずいぶん多いね
かと思ったら、ものすごいトンボみたいなのも出てくるし、
う
ん、
そうだね、で
水の中はすごい大きなムカデみたいなのが泳いでるし、うん、え、それをいなすナウシカすごくないみたいな、そのなんか虫使いっていうものに強烈に憧れを抱き、うん、メーベで飛ぶじゃない、
メーベで飛ぶ、あれはね、
メーベはね、
衝撃だった、
衝撃的だったよね、うん、うわすごい、
いや本当だよね、
何かこう風をその自分の味方にして、うん、谷の村人たちも大事にして、うん、なんだろう、肩には小さい生き物を乗せて、強烈に憧れた人っていう感じと、その一瞬で本当にこの鹿児島のホテルで、うん、うわーって思っちゃったっていう、うん、早く寝なきゃっていう時間だったんですけど、なんかあまりにも私たち兄弟が食いついて見てるから見せてくれたんですよね、うん、夜結構終わりも遅くなるけど、
うん、
っていうすごい憧れたっていう話なんですけど、ジブリって見たものを初めて見た時にこうだったなっていうのをすごい思い出すなと思って、
うん、その見てた時の自分とかってことだよね、
そうそう、ああいうシチュエーションで初めて見てびっくりしたみたいなのが、びっくりし続けてたんじゃないかなって思います。
それを本当に結構な頻度でさ、私たちが小中高ぐらいに劇場で見せてくれてたわけなんで、うんうん、そりゃそりゃ多感な時期に何度もびっくりさせられたり、
う
ん、
そうそう、
その微妙な自分ではまだ言語化今のようにできてない気持ちも子供の頃っていっぱいあるじゃん、
うん、
なんか寂しいとかさ、なんか嫉妬しちゃうとかさ、でもそういうところをさ深く深く表してくれちゃってたじゃん映画の中で、うんうんうん、だからお多分ジブリファンの皆様とか宮崎駿さんの作品のファンの皆様とかって同じ時代に会ってくださってありがとうございますってみんな思ってると思うんだけど
そうだよね、
うんうん、なんか本当すごい共にこう何十年もさ、
うんうん、
見せ続けてもらってる贅沢な世代を生きさせてもらってちゃったなみたいな、てるなみたいな
ちゃっかりみたいな感じになって
る、ちゃっかり、ただね同じ時代に生まれただけなんだけどさ、
うん、
食べてみたいジブリ飯とかっていうのもありますけど、それこそ耳をすませばとかの、
うん、
鍋焼きうどんとかも忘れられない。だから本当自分も団地暮らしだったんで、うんうん、実家ね、だから、うん、本当に団地の始まりだもんね、あれ
始まりそうなんだよ。で窓を開けたらさ、
うん、
下に聖司君いるんだよね。
そうなんだよ、
団地って思
ったああいう感じだったよね。
そう、ああいう感じだった。下から友達呼んできて、でこう窓開けたらいるっていう。
で携帯とかさ、うん、ポケベルなんかもないね、うん、小中学校ぐらいまでは何もなかったじゃない、そのが、はい、だから好きですとかって告白するのもね、
うんうん、
家の電話にかけてお母さんとか出ちゃうわけ。
あ、出ちゃう出ちゃう、う
ん、で、あ、すいません、あの と何々くんいますかとかって言って、うん、お母さんからその当人に代わってもらってちょっと下出てきてみたいなでみんな団地住んでるのよ私の当時ねベッドタウンで、うんうん、でその団地のこの私が団地っ子のその好きな人のところに電話をかけて、うんうん、で下で待ってて、うん、ハチマキくださいとかってやってたんだよね。なんでハチマキもらってたんだろうと思うんだけど今思うと
体育祭の後だったのかな
だけど本当にそういう好きを伝えるにも一苦労があったわけです。
あったね。そうだったね。
そうでそういう感覚の世界観じゃない、うんうん、耳を澄ませばって、うんうん、まあ、魔女の宅急便と通じるところがあるとすればなんか自分って何者なんだろうみたいな、うんうん、誠司君はもうねこう海外とか目指しててもう自分のやりたいこと見つけてるけど私はっていうその雫側の苦悩とかが描かれてたりして、うんうん、なんかそういうところもやっぱり当時から共感があったりしつつ、うん、で私もお兄ちゃんと団地の一部屋をどうやって二人部屋にするかってお母さんがめちゃくちゃ工夫してくれてたので、ね、うん、
はいはい、
机の置き方とか、うん、なんかベッドの置き方とかで、うんうん、ちょっとでもパーソナルな空間が2畳ずつでもそれぞれにあるようにうちもしてくれてて、うん、あの辺リアリティあったよね。
いや
雫とお姉ちゃんの
さ、ね、2段ベッドで仕切られてる。
そうそうそうそう、
ああするしかないよね。
ないよね。ああするしかない。でもなんかカーテンとか引いてたじゃん、そのベッドの両脇に、うんうん、なんかそういうのもすごく思い出します。耳を澄ませば
お姉ちゃんがさ静かに言うんだよね。しずく私家出てるから、うん、この部屋好きに使いなっていう。
それこそ司法でしょ。
そう、うん、あのトーンが今思えばいいなっていう、うん、
それでね、
それでね
そう
終わらないよ。
好きすぎて夫と行ったのよ。成績桜が丘に聖地
それ聖地だね。そういえば
だってさあんな街あるのって思っちゃったもんね。
あんな街が結構すぐそこにあったってね。
そう、すっごいね、本当にあの通りだった。だからなんか地球屋っぽいものがどっかにあるのかなとか探したほど、
うん、
当時行きましたね、うん、だからすごく上の丘の方の上に登って見下ろしてみたらあの通りだったから、
うんうん、
気持ちいいってなった。
告白したくなった。
誰に？夫に？
分かんない。世界に。
世界に。世界に
このシーンで雫と誠司くんが雫大好きだって言ったなみたいな。
そうだよね。
とりあえず大好きだって言いたくなりそう。
そうだね。いやでも本当にそういう世界観が生であっていやびっくりしちゃったなっていうのと、
うん、
まあなんかかんかであの歌が本当に思い出しちゃうんだよね、
うんうんうん、
あの日本語の方の。
はいはいはい、
はい、あのプロデューサーのねなんか鈴木敏夫さんの娘さんが、
う
ん、
そうなの、
うん、あ作詞したらしいですよ。私最近ね鈴木敏夫さんの娘さんがね、うん、鈴木家の人々だったかななんか本出されてるんですよ。
へ
ー、それめっちゃ面白くって、へー、なんか鈴木敏夫さんもすごく発信よく読んだり見たりさせてもらってきたんですね、うん、プロデューサーとしての鈴木さんの生き様もとっても興味があって、で娘さんとラジオやってたりするんですよね。今もされてるのかな。すっごい仲良しで、
うんうん、
その鈴木敏夫さんの娘さんが見るお父さんとしての鈴木敏夫さんのことをすごい書いてて、はい、最近のあこれですこれです、ごめんなさい、鈴木家の箱何年に出されてます。2023年中です。あ、じゃあ私は新刊で買ったんですね。
へー、わ面白そう。
すごい面白かったです。なのでなんかとってもジブリが好きだから
うんうん、うん、
ジブリを作ることに関わった取り囲む重要人物ってやっぱりいらっしゃるじゃないですか、うん、
はい、
鈴木敏夫さんもその一人だと思うんですけど、
うんうん、
じゃあその敏夫さんの家族ってどうなんだろうっていうのが、うんうん、面白かったです。
面白い、
うん、
いつか、
うん、
佐藤店長の息子が、
はい佐藤家の箱
書いたら確かにそれ読みたいなって今思いました。大体知ってることが出てくるんだろうけど、あ息子してんだとこう見えてたのかとかちょっと読みたいですね。
それ青木家の箱も一緒じゃないですか。
出さないでほしいな。
いや私も出さないでほしいよ決して。でも今息子で思い出したけど、うん、 そう、あの息子もすごい耳を澄ませば一緒に何度も見てて、うんうん、で結構歌が好きなので、うん、カントリーロードの日本語版をたまに一緒に合唱するんですよ、
はいはい、
で最近声変わりしてきて高い声が出ないから、うん、ちょっとアルトとかであのハモることを息子が覚えてきたんですね、うんうん、低めの声で、はいはい、違う音程 で本当にあれいつだっけ1週間以内ぐらいですよ夜2人で家の中で大きな声で、うんうん、このカントリーロードの道ってやつをあの親子でねとっても高らかにハモったんですよ、うん、
耳を澄ませばのワンシーンだね、
はい、なんかね綺麗にこの高音と低音でハモれたんですよ、なんかこういい時間でした
じゃあ私がちょっとあの音程の合わない笛を持って
家族でで
も息子はギター上手だからギターも私は笛で
カルテットカルテットじゃないですけどちょっと青木佐藤バンドみたいなの結成します
いいかもしれない
いいですね笛がだいぶ調子狂いそうですけどね
あれが本当安定しないんでね
でもねなんか大好きだった映画の歌をね、うん、あの13歳の子供と
ね楽しいね
いやすっごいねい
感慨深いね
いやいい時間だったそれぐらい生活に入り込んでる、うん、もう何もかもがジブリということで
食べてみたいジブリ飯の話からすごいまた脱線しました、
ね、ましたけどもう本当はもういいって言ってますディレクターが今丸ってもう
一個だけ言わせて食べてみたいジブリ
言っていいよしみさん言って
ハウルがさ朝作ってくれる朝ごはん、うん、あのベーコンバーって焼いて卵落として
カルシファーがこう
そう
火をわーって焚きつけて、はい、
あれが食べたい
食べたい
ハウルが作ってくれるんだよ
そりゃさもうそりゃさ、すべてにおいてハッピーだよ。
ね、食べたいな、
うん。ハウルが作ってくれるんだもん。
そう。
うん、
で、それを皿に盛ったらマルクルがこう飲み込むようにさ、食べるのよ、
うん。
あれも可愛いんだよね。
うん、あ、でもハウルも久しぶり見たくなったな。それで言うと、紅の豚。
ああ、かっこいいんだよね。
かっこいいんだよね。
かっこいいんだ
よ。いやー、紅の豚もね、本当に好きなシーンいっぱいある。
あの豚かっこいいんだ。
次回にしようか。
そうだね、
割と今日初期だったねだから、
うんうん、あの豚かっこいいって言ったじゃん
あ豚かっこいいって言った豚のっていうかその
紅の豚の
コピー
紅の豚のコピーはかっこいいとはこういうことさって書いてあるの
でも本当にそういうことさ
そういうことだからこのコピーが本当に言い得てて見た後にそういう気持ちに確かになってるって思うんですよすごいな
でもなんかすごいねなんかまとめに入ろうとすごい頑張ってるんだけどさ、
うん、
チャプラーの皆さんもいろんな多分世代の方いらっしゃるんですよね私たちと同じ世代ぐらいだと、うん、多分あまさに吉部さんとか店長さんと同じぐらいの年の時にそれを見てましたっていう方もいるかもしれないけどもっと若い方だったり、うん、もっと年上の方だったりすると子供とそれを見たっていう当時ね、うんうん魔女の宅急便を自分のこと見たっていう方もいるかもしれないしだいぶ大人になってから見ましたっていう人はどう感じるんでしょうか
どう感じるんでしょう
それすごい知りたいです
家で一個しかない時代の話を、うん、ね
どう
見るんだろう
どう見るの私たちが生きた時代をっていうことが
私たちが生きた時代なものだってすごいなんか時代の代表みたい
だって家のね電話で、はいって お母さんいますかってお待ちくださいって言ったらオルゴールに乗っけてたからね受話器を、
うん、でさ紐がなんか届く限り自分の部屋に引き寄せて
こそこそ電
話あんな工夫してたけど
いやそうだよ
今親の立場になってさ、うん、もしそういうことが起きてるとするとさなんかもううひひひひみたいな気持ちになるじゃん
面白がりすぎだよね今となったらそんなことを子供がやってたらね、うん、洗面所とかまで引っ張ってってこそこそ電話してたもん
してたしてた、
うん、いやだから本当になんかぎゅうぎゅうで暮らしてたよね本当にはいなのでちょっとねだいぶその時代の暮らしぶりの話まで広がっちゃいましたけどチャプラーの皆さんもあ同じ作品好きですであったり他の作品 あのコメントとかあったらぜひお便りでお寄せいただけたらまた読みたいなと思います
今日の、チャポンと行こうはここまでです。皆さん本日のお湯加減いかがでしたでしょうか。今日はねもう、メインテーマとしてちょっとジブリ愛を語るにチャレンジ私たちしてみましたけど、
はい、
着地何度なんでしょうねこれね。
60度。
え、そんなだった。
お茶が美味しい温度にしました。
お茶
お風呂じゃない
お風呂じゃないねこれね。今日はじゃあ
ちょっとお風呂にはちょっとできない。
これは
茶室なんだろう
ね、もうちょっと喉から入れていただく感じの今日お湯ってことですね。はい、はい、じゃあ皆さんの気分が今日も少しでも緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube や Spotify など合計8カ所で配信をしています。ぜひご自分のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。番組公式グッズや LINE スタンプなども販売中です。当店のサイトやアプリからぜひチェックしてみてくださいね。引き続きお便りも募集中です。サイトやアプリでチャポイコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりお送りください。 Spotify などの場合は説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。
全国のチャポラーの皆さん、お便りお待ちしてます。
次回のチャポンと行こうは3月31日日曜日の夜20時を予定しております。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。北欧暮らしの道具店店長の佐藤と
スタッフの吉部こと、いや吉部ことじゃないや吉部こになっちゃった。スタッフの吉部こと青木がお届けしました。
それではおやすみなさい。
おやすみなさい。